ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今週はツアーメイト KBS ディレクターのチョン・ギョンスクさんと一緒に、カンウォンド・ソクチョの港と湖への旅に出かけます。韓国の北東部、カンウォンド北部の海沿いに位置するソクチョ市。青い海と美しい2つの湖、国立公園に指定されている山、ソラク山に囲まれているソクチョは、韓国を代表する観光都市として知られています。ソクチョを訪れたツアーメイト、チョン・ギョンスクさん。夜明け前の早い時間に最初の目的地、ソクチョを代表する港の一つ、トンミョンハンに向かいました。午前6時頃になると漁に出た船が戻ってくるからです。
고기배들이한20여척정도지금불을켜고서분주히지금이바다를오가고있습니다만선의꿈을이루고왔을까요
아타리와마다暗く、沖合には明かりを灯した20隻余りの船が行き来しています。すでに港に戻ってきた船もありました。港で取った魚を網から外している船長がいたので、この日の収穫について聞いてみました。
ニ
シンがたくさん取れ、週末を前に競りで高い値がつきそうだと船長は上機嫌の様子です。船長の明るい笑顔にチョン・ギョンスクさんも早起きした甲斐があったと笑っていました。午前7時、夜中に出港した船が次々に帰ってくると、トンミョンハンは一気に活気づきます。船を待っていた人たちが慣れた手つきで水揚げされた魚を大きなたらいに移していきます。この日はカレーが大量でした。
おお、これは何？
カジェミ。
カジェミ。
水揚げ作業が終わり、ずらりと並んだたらいに番号札をつけると、その場で競りが始まります。威勢のいい仲買人の掛け声が飛び交い、水揚げされたばかりの魚は短時間で次々に競り落とされていきます。
싹없어졌네여기몇십개있던그파란바구니들이지금몇개남기고순식간에다없어졌어요
夜明け前から港を出入りする漁船、取れた魚を水揚げする人たち、落ちた魚を狙うカモメの群れなど、活気に満ちたトンミョンハンは文字通りソクチョの人々の暮らしの現場でした。競りが終わって落ち着きを取り戻したトンミョンハン、ふと海の方に目をやると空が赤く染まり始めました。日の出を見たいと言っていたチョン・ギョンスクさんは、急いでトンミョンハンのすぐ隣にあるヨングムジョンの方へ向かいます。岩にぶつかる波が琴に似た古文語の音のように聞こえてくるというヨングムジョンは、ソクチョで最も美しい日の出をめでることができるスポットとして知られています。
아직바다하고하늘의경계가잘구분되어지지않으니어슴푸레하니바다위에고기잡이배들이많이왔다갔다하니까그게되게또아름답네그냥해수욕장에서보는일출하고는또다른모습인것같습니다
美しい水平線と海に浮かぶ漁船などが見渡せるヨングムジョンに行くと、すでにたくさんの人が集まっていました。しかしこの日、ソクチョの空は雲に覆われ、残念ながら期待していた日の出を見ることはできませんでした。 がっかりした顔で四軍城を出る正行則さん。そんな彼女を慰めるように道端におでんの屋台が出ていました。ステンレス製の四角いおでん鍋には串に刺したおでんだけではなく大きな紅ズワイガニが2匹も入っています。出汁を取るためのカニです。
와근데여기가속초라서그런지진짜제가서울에서맛보던어묵하고완전히다른게커다란홍게가지금두마리나올라가있어요。
おでんを食べる前に熱いスープを飲みながら冷えた体を温める正行則さん。カニや魚介類の出汁がたっぷり染み込んだ속초のおでんにすっかり気分が良くなりました。おでんで体が温まった正行則さん、次の目的地長沙藩へ向かいます。東明藩から北へ2キロほど離れている港長沙藩には韓国の典型的な漁村の風景が広がっています。
여기보니까진짜소규모로이렇게망에다가생선들을말리는모습이되게이색적이네요이건아마우럭같은데야이렇게해풍에다말리면진짜맛있겠는데요
チャンサハンで最初に目についたのは網に干された魚でした。海風にさらして干した魚は港沿いに並んだ食堂で味わうことができます。
食堂에서파시는건전부이렇게다잡으셔가지고말리시는거예요。
여기는고추가이제제철이잖아。
아고추가제철。네
店の前で魚の下ごしらえをしているおばさんに聞くと、新鮮な魚は刺身や鍋物で、干した魚は蒸したり炒めたりして出しているのだそうです。
진짜우리가바닷가갔나그래가지고무슨해수욕장이나가고리조트나가고하면은어딜가나다똑같은편의시설에그런건재미없잖아요또이렇게한적한어촌에오셔가지고고깃배들도들고나는거보시고생선도앞마당에다널어서
近頃海水浴場やリゾートなどに行くと便利で綺麗ですが、どこも似たり寄ったりでこれといった特徴がありません。一方毎日小さな漁船が出入りし、道端に魚を干し、その匂いにつられて飛んでくるカモメが見られる長沙藩では漁村の暮らしを垣間見ることができるのです。長沙藩を一回りした正行則さん、今度は港のすぐ後ろにある湖四卵湖へ向かいます。周囲 7.2 キロの四卵湖は속초を代表する8つの観光スポットの一つに数えられる美しい湖です。湖のほとりを歩いてみるのも良いのですが、今日は地域の住民、特に高齢者が中心となって運行している電動自転車に乗ってみることにしました。自転車といっても昔の人力車のような三輪車で、大人二人が並んで座れる椅子が設置されています。この電動自転車はストーリーバイクと呼ばれています。文化観光解説者が同行し、湖畔を走りながら四卵湖や周りの自然に関する解説や説話を聞かせてくれるのです。
잠깐만세워주세요。네、여기가진짜철새도래지라고하더니너무귀여운철새들이흰죽지라고하는철새들이지금물에서한가로이놀고있네요。
四卵湖は渡り鳥の飛来地としても知られています。ストーリーバイクに乗って少し走っていくと、湖で泳いでいる白鳥やカモの一種のホシハジロ、黒い羽が魅力的なオオバンなど渡り鳥の群れが見えました。さまざまな種類の渡り鳥に出会えるのも冬の四卵湖ならではの魅力です。記録によると、この湖が発見されたのは今から1500年余り前の新羅時代。古代王国新羅には家柄や容姿などあらゆる面で秀でた青少年を選んで ファランという組織を作り、軍事訓練や教育を受けさせていました。ヨンラン砲を見つけたのは4人のファランでした。クンガン山での訓練を終え、都のキョンジュへの帰り道に湖を見つけた彼らは、その美しさに魅了され、結局都に帰らず、死ぬまでここで風流を楽しんだと伝えられています。ヨンランはこの4人のファランの中の一人でした。
여기가얼마나아름다웠으면은수련을마치고가다가서라벌로돌아가지않고그냥영랑호에머물러서그냥여기서죽을때까지살았을까아근데그냥굳이서라가
스토리바이크에乗って湖のほとりを走っていた정경숙さんもその美しい風景に見とれ영랑が故郷へ帰らずここに留まった理由が分かりそうな気がするとつぶやいていました。ヨンラン砲を半分ほど回ると木のデッキが見えてきました。デッキは湖の上に設置された小さな展望台に続いています。
왜서라기능선이끝없이이어지고저멀리는좀아련하게설악산능선이보이고능선이너무아름다워요
ススキに囲まれた展望台に立つと渡り鳥が泳いでいる湖の全景と湖を囲むようにそびえる冬の空楽山が目に飛び込んできます。水面に映った空楽山も印象的でした。ソクチョの港と湖への旅、最後の目的地はもう一つの大きな湖、チョンチョホです。渡り鳥が戯れる穏やかなヨンラン砲とは違って、海につながっているチョンチョ砲は、波も磯の香りも湖というより海に似ています。
ホスラギボダ、거의바다느낌이나네요。바로바다옆에있어서또더그러기도하지만、그리고확실히바다옆에있어서비릿한바다냄도많이나고。
チョンチョ砲は美しい夜景で知られています。日が暮れる頃、チョンチョ公園にある巻貝のような螺旋形のエキスポタワー展望台に登ると、夕焼けに染まった空楽山や華麗な照明でライトアップされたチョンチョ砲を見ることができるのです。明るいうちはとっくりの形をしたチョンチョ砲の前景と防波堤の向こうの海も見渡すことができます。ちなみにチョンチョホは入り口が狭く中は広い独特な形を生かして台風などの影響で波の荒い日小さな漁船を止めておく臨時の港の役割も果たしています。
영랑호는저희가 7.2km 둘레를스토리자전거를타고쭉달렸잖아요그런또아기자기한맛이있었다면이チョンチョホ는굉장히넓은그런남자의가슴같은그런느낌을주네요확실히영랑호가좀여성
정경숙さんはストーリーバイクに乗って渡り鳥や美しい自然を見て回った영랑호は静かな女性に一方小さな港の役割を果たし夜景が見事なチョンチョホはタフな男性に例えていました。午後6時、チョンチョ公園のエキスポタワー展望台に立つと、空楽山の向こうに暮れていく日の入りを見ることができます。夕焼けに赤く染まり、やがて暗くなっていくソクチョの空、そして華麗な照明で華やかさを増すチョンチョの美しさを堪能しながら、ソクチョの港と湖への旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週は강원도평창の대관령で開かれている雪花祭りへの旅に出かけます。 ご案内は有信정でした。